もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどんなご相談ですか？
離婚した場合、主人から年金をもらいたいんですけど、そういう時に主人はね、離婚しても出さないとは言ってるん、出せないって。離婚した時にどんな契約をしとけばもらえるようになるのか。
わかりました。まずあなたおいくつですか？
60です。
60歳。はい。旦那さんはおいくつですか？
63です。
63歳。お子さんいらっしゃるんですか？
はい。
上の方から教えてください。年齢を。
25、
はい。
男です。
はい。25歳。
24、
はい。
21。
21。24歳と21歳のお子さんは男女。
女です。
で、今あなたはその旦那さんと離婚したいと思ってらっしゃるんです
そう
ね。
です。はい。
はい。その原
ちょっ
因
とお
は、
金にルーズなんで。
旦那さんがお金にルーズ、はい。
はい。
なんていうか、お家にお金入れてくれないとか、そういうことですか？
そうですね。はい。
うん。で、もう本当に離婚すると、もうあなたの心は決まってる。
はい。
はい。離婚した時に、ご主人に年金を欲しいとおっしゃったんですか？
言いました。
そしたら、
出しませんと。
ご主人は出しませんと。
はい。
その前にでも離婚だとすると、慰謝料とか、そういうことが出てくるんじゃないんですか？
でも、まあ、お金ないんだから請求できるんですかね。相手はお金ないの知ってるから、でも。
ご主人お金がないっていうのはどういうことなんですかね？貯金、
結局、貯金がない？
貯金ない。はい。例えば不動産みたいなものとかは。
ないですね、
な
そういうのは
い、ない。
ね。
つまり離婚してもあなたにそのお金はあげられないみたいなことを言うわけです
そう
か？
そうそうそうそう。
でも、ご主人の方にもし離婚する原因があったらば、慰謝料をもらったりとか、そういうことってあるんじゃないのかなと思うんですけど。
ですよね。そこまで頭が回らなかったな。年金ばっかりのことで。
ご主人のお金がルーズっておっしゃったんですけど、
借金があって。
何の借金ですか？
いろいろカードとか。
カード？
カード払いでやって、カードで払ってない、ちゃんと毎月入れてなかったのか。
それお金借りたりもしてるんですかね？
そうです、そうです、それですね。
それ何に使ってらっしゃるんですか？
そういうことではないんですよ。今まで借りた分を返してるって感じかな。
その一番最初に借りたのはじゃあ何だったんですかね？
家のローンとか。
家のローン。例えばギャンブルとか、
それではないです。
そういうこともなく、
はい。
女性関係ってこともな
ないです、
く、
ないです、はい。
そうじゃなくて、家のローンを払うために、
そうそうそ
他からお金を借りて、で、
うそう。そうそう。
それがどんどんどんどん膨らんでしまったって
そう
こ
です
とです
ね。
か？そんな無理して家建てちゃったんですか？
そうですね。
でもそれはあなたと、お子
そう
さん
そう
たち
そう
の
そ
た
う、
めに
ためですね。
ですよね。月いくらぐらいのローンだったんですか？
10万ぐらいじゃないですかね。
ご主人お仕事何なさってるんですか？
会社員です、普通の。
普通の会社員の方で、奥様は専業主婦でいらっしゃるんですか？
パートしてます。
パートやってらっしゃるんですか？
はい。
じゃあ、そんな月10万のローンだったらそんな無理もない感じもするけれど、それをそ
そこら
の、
辺はちょっとわかんないですけどね。
でも、ローンを払うためにまた借金しなければなら
そう
ないっ
です
ていうの
ね。
は、何かちょっと原因がありそうですよね、他に。
ただ、向こうからも離婚って言い出したし。
向こうから離婚って、
言い出
ご
した
奥様
し。
からじゃないんですか？
そうです、向こうから。だから、結局払えないから、面倒見れないから。まあ、離婚して、すればもう、うちに入れるお金がいらないから、それ払ってきますよね、その分。
うちに入れるお金が、
だから、結局自分名義でいろいろ、家の、まあ、光熱費だとか、電気、なんか買ったものとか払わなくて済むから、離婚すれば全部ね、自分が借金したのを少しずつ払えるって感じかな。 と思ってるみたいです
けど、ね、じゃあお家はどうなさるんですかね。
売るって感じ。
うる、あ、じゃあ奥様と別れてご主人はお家を売ってしまい、
うんうん、
借りてたお金をその中から徐々に返していくっていうふうに考えてらっしゃるんです、
うんうんうんうん、
借金はいくらぐらいあるんですか全部で。
4ぐらい、4000万、
うん、大きいですね、うんうん、ご自宅のそれは建てた時のお金ってことですよね。
いや全部じゃないけどね、
うん、あとは何かあるんですか。
わかんない
うん、
そう言われたから。
で奥さんは貯金あります。
全然ないですね。
うん、
はい、だから年金、
うんうん
うん、半分
あれ年金っていうのは、ご主人会社員ですから、
うん、
その厚生年金
65になればもらえますよね。
はい、
うん、だ年になって
あと2年、
うん、
はい、あと2年でもらえますね、
う
ん
うん、だから離婚の時にどういう約束を。自然には私の方には来ないですもんね。
まあそこも後で先生が多分教えてくださると思うんですけれども、
うん
うんうんうん、
でそこが聞きたいんですけど、
うん、今別れてねあと2年あるじゃないですか、その年金来るまで、
うんうん
うんうん、どうするんですか。あの奥さんもだって貯金はないし。
いや働いて
働いて、
うん、子供にも協力してもらって。
あ、お子さんにも、
うんうん、そうです。
つまりあの奥さんはお子さんたちと一緒に住むってことでしょうか。
そうですね、
うんうんうんうん、今は別々のところに住んでらっしゃるんですかね。
一緒ですよ。
今一緒に住んでらっしゃるんですか、
うんうんうんうん、
あ、じゃあお子さんたちのお家もなくなっちゃうってことですね。
そうです。
ほう、ね、お子さんたちはそれぞれお仕事なさってるんですか。
はい、はい、
もうあのじゃあちゃんとした給料もいただいもらえてて、はい、これから一人でアパート借りたりマンション借りたりするのはもう可能だと。
はい、
うん、じゃあそこにあのお母様も一緒に住むことになるわけですか。
はい、
うんうんうん、じゃあ今日のご相談はその離婚した際にそのご主人の年金これはちゃんともらえるのかどうかっていうことでよろしいですね。
はい、
はい、では今日の回答者の先生ご紹介します。
はい、
今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。先生お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年金分割っていうことの中身はある程度は分かってらっしゃいます。
全然分かんないです。
ご主人はお勤めですか、はい、サラリーマン。
そうで。勤めてます。
で、厚生年金ですか。
はい。はい。
あ、それははっきりしてますね。
はい。
何年ぐらいお勤めですか。
もう40年。
あ、そうすると年金は確実にもらえそうですね。
はい。はい。
で、それは分割が非常に大事になってくるので、年金分割きちんと、されなくてはいけません、
はい、
で一番最初に頭に入れておかなきゃいけないのは、
はい、
年金分割の請求っていうのは、
はい、
離婚してから2年以内にしないといけないので、
はい、
離婚しちゃってからぼーっとしてるともらえなくなっちゃうことがあると。
あ、は
い、まあなたはその離婚の前からもう考えてらっしゃるからその心配はないと思いますけど、
はいはい、
であなたの年金はどんな風な内容になってるのか教えてくれと言ったらそれを教えてくれないわけですかご主人は。
いや、まだそこまで聞いてないですけどね。
あ、そういう話は全然してないんだ。
はい。あ、でも、ただ、年金いただけますよねって言ったら、払えないと。払いませんって言われました。
で、それは通らないので。
あ、そうです。
うん。安心してください。
はい、あ、よかったです。
で、あと、その40年一つの会社に勤めてきて、手続きもちゃんとしてあって、年金保険料もちゃんと払ってるはずだから、
はい。
あとは、その、法律ができて、年金分割っていう制度ができましたからその手続きをちゃんとすれば、
はいはい、
分割された分についてあなたのための年金としてもらえますっていうことだからそこは安心してください、
はいはい、
それで
どういう手続きをすればいいんですか。
で、あの離婚する前に2つありましてね、合意して、こういう割合で分けましょうっていう合意分割と、はい、そうじゃない分割3号の分割かなっていうのがあるんですけど、
はいはい、
3号分割っていうのはあなたのご主人の場合はちょっと正確かどうかわからないけど今お聞きした限りでは3号分割っていう合意しなくても自然に分割されちゃう対象になると思うんです。で、
はい、
だけどもそれはあの平成20年の4月以降の保険料部分について自動的に分割されるだけなので、
はい、
それより前の 年金保険料を払った分についてはやはり合意をしないといけないんです。
はい。
だからまあ結局その年金分割の手続きをしなくちゃいけないです。
はい。
あなたのご主人は出さないって言ってるわけだから、
はい、
そうするとなかなか合意しましたってわけにいかないですよね。
そうですね。
で、話し合いができない、合意できない場合はこれ家庭裁判所に行って年金分割のための調停っていうのをしてください。
はい。
で、そこで話し合いで決めれば合意分割になりますし、
はい、
でそこで割合が定まらなければ裁判所が決めてくれます。
はい、あ、そうですか。
うん、大まかな手続きってそういうことなので。
わかりました。
ご主人が出さないっておっしゃるんだったらそういうわけにはいきませんよってお話になって、
はい、
でどう分けるかっていうことをちゃんと決めないといけないし、ダメだったら裁判所が決めてくれるらしいですよと言って、それで話し合いがで決まればそれでいいじゃないですか。それでダメだったら家庭裁判所に行って分割をしてください。それからあの年金の保険料をどう払ってどういう権利があるのかっていうのを情報提供通知書というのをもらって知ることができるんです。でそれを最寄りの年金の事務所に行ってね、
はい、
情報提供通知書もらいたいんだけどという相談をしてください。
はい。
でそうするとどういう年金がもらえるのかってあのご主人はきっと今教えてくれないと思うから。
そうですね。
うん、そういう手段があります、はい、ということが、まあ、大まかな説明なので、あとだけどその気になったのはまだなんか離婚のっていうことはもうこれ決まったんですか。
いや、まだお互いに話が出ました。出てるけど、うん、まだいろんなこと決めなきゃいけないんで、
うん、だから離婚の話が決まってないのに年金分割、これ心配されるのはいいし、これからよく勉強してもらいたいし、それがあなたのためだと思うんだけれども、
うんうん、
あのそれの前提として離婚しないと年金分割の話にならないじゃないですか、
うんうんうん、
だから離婚の条件についてちゃんと決めないといけないですよね。まあ慰謝料と財産分与っていうことで、お話聞くと財産分与ったって今あんまり財産ないから、借金ばっかで財産ないからあんまりそんなこと考えられないっていう、こういうお話でしたかね。そうなんですよね。
そうです。はい。
本当にそのまだなんとなく離婚のことがはっきりしないまま年金もらえないと困るわっていうお気持ちはわかるけど、でそれは勉強するとして離婚の条件とかね、それもちゃんと考えなくちゃいけないし、離婚についての話が進まなければ離婚について家庭裁判所に調停を申し立てて、その中で年金分割の話を出すということも可能です。
ああ、なるほど。
はい。離婚の調停なんかでは年金分割の話が同時に出てくるというのはごく普通にあることです。
あ、そうですか。
はい、
わかりました。
あの離婚をね、あの、はい、あなたはもう決意なさってるわけでもないんですよね。
はい。
今一度ちょっと考えていただけたらいいなと思うのはですね、別れた後ね、あの、はい、お一人で生活なさってく、これ大変なことだと思うんですよ。
はい。
年金といってもそんなに大きな額ではないと思いますし、
はい、
あのいつまでもそのお子さんのこう世話になるわけにもいかないでしょうし、お子さんだってまあこれからね、若いからどんどんいろんな風に結婚したりとか自由にしていきたいかもしれないから、やっぱりご自分できちんと生きていくという覚悟も必要だなと思います。はい。その前にもう一つ、そのご主人と今お話聞いてるとね、ご主人に対してとても冷たい感じがするんですよ。
はい。
ご主人がカードでたくさん借金こしらえる前にね、おいちょっと大変なんだよという話とか、
あの、ないです。うん、
そういうことは、うん、あまりなかったんですか。
はい。
あのちょっと変だなとか心配して話聞いてあげるとか、なんかそういうこともなかったんですかね。
はい。
ああそうですか。なんかこう残念だなと思うんです。うん、
まあ、お子さんいい方向に進むように考えてみます。
はい、
わかりました。ありがとうございました。
は
い、
あのお母さんとお父さん離婚するって本当は辛いと思いますよ。お子さんたち3人は成人してても。
そうですよね。うん、
はい、
わかりました。はい、いろいろありがとうございました。
はい。はい、
すいません。
はい、失礼します。